全然結びつかないと思うので、まずその辺からお話しさせてください。まずこれお手元にありますね。でこの中で、まあ、政府内閣府が、まあ、北大もそうですけれども何を言っているのかっていうと、全国に1600ちょっとのこれが大学や博物館などの研究機関にある。でそれを返しますとは言うんです。誰に返すか難しいんですが、このページの一番最初の 2段落目の最初から2行目、返還を希望する祭祀承継者に返還する、これが政府北大あるいはもう他の大学も全部そうです、その考えなんですね。でせっかく消えたので書かせていただきますと、祭あ祀ってどうでしたっけ、この難しいんだよね、祭祀ブ承継者誰かっていうと、まあ今はあんまり使わないですよね。これ旧民法あるいは今の民法にもこういう言葉をちゃんと書いてあります。一つは相続人っていう意味なんです、父母子供例えば3人います、父親死んだら母親と子供たちが相続人になるんですね。まず前提としては相続人であること、二つ目として相続人だけれどもその中でどうしても墓守りをすると決めた人、これが祭祀承継者。例えば、お母さんは預金をもらいます、で長男は土地をもらいます、あ長男というか、あ長男もお金にします、お金にするね、今東京行っちゃってもうこっちに北海道戻ってくる気ないから、次男もそうだ、で三男はあの家を継いでるから土地をあげましょうと、じゃ墓守りどうするか、やっぱり長男にするかとかね、あるいは墓守りだけは三男だあるいは次男だ、こう相続人の中でも分かれるんですよね。今ほとんどでもこれ決めてないです、墓守り誰にするかなんて。これだけ高齢化社会が進んで各家族化が進むとですね、うちの家の墓を誰が継いでくれるかなんていうことはほとんど考えないで、大体1代でせいぜい続いて2代で墓終わってますからね。だからなかなか墓守りは決めないんだけれども、祭祀承継者っていうのはそういう意味です。前提としてはこれ個人の権利ね、しかも骨が財産だっていうことを前提にしてる、これは財産だから相続の対象、しかもこれは個人として誰が承継する、で戦前は家督相続だったので、例えば長男が全ての財産と墓守りも含めて承継する相続する、だから戦前は家督相続する人が祭祀承継者イコール相続人であり、かつ墓守り全部長男、戦前はそういう状況でも結局家の財産を個人として積むんですね。そしてあくまで財産、これが日本民法、旧民法の考え方だし日本民法の考え方だし、もっと遡れば江戸時代もっと前かな、和人の考え方ですよね。だから何々家の先祖は昔武士だったとてもいいことなんだけどね、何百年も遡るはあの他人なんだけど、だけどそういうことをこうやたら自慢する人っていうでしょ、でそういうのはこういう家意識で個人としてどこまで市川なら市川家が続くか、ね、そう系図ね、で先祖は平家だとか いや源氏だとかね、やるわけですよ。でこれは実は和人の考え方であって、アイヌの人たちの そもそもの考え方になじまない。だけど日本政府はそうしようとしている。でどうしてなじまないかっていうと、アイヌの人たちは骨はとにかく埋葬してしまったら後ろも振り向かず家に戻る、古代に戻る。で埋葬してしまえば墓参りはしない、そういうことをするとかえって悪霊にたたられる。でもそういうことは別に死者を敬わないということではない。ちゃんと古代に戻ってきて、いろんな、イチャラをしたりね、言いやるわけですよ。でそこには家系、女系が多いみたいですが、女系で集まってやるとか、ぬさの前でやるとか。で、そのイチャルパは必ず、リーダーね、コタンのリーダー。なんつったっけ、長老のこと。絵かしなんだけど、コタンの中で決めている人たちが、それを主催する。つまり、コタンで、その墓守りはしていた。でもお墓を現実に、ね、お盆のように行って草刈りをして墓を守りましょうではない。そこはもう近寄らない場所。近寄ってはかえって死者に対してそれを満たす行為っていう、そういう思想であったということのようなんです。僕はそういう学者じゃないんだけど、いろんなものの本を読むとそうです。そうするとアイヌの人たちの考え方からすると、この政府の考え方っていうのはまさに和人の考え方を強制することなんですよね。強制すること、だからこれは一種の同化政策だと私は言ってるんだけれども、同化政策そのものなんですよね。でましてや、今回問題にしてる発掘してるのは大体昭和、7、8年の話なんです。昭和7、8年っていうと、明治、江戸時代終わって、50年、60年ぐらいしか経ってないんですよね。50年ぐらいしか。明治40何年、大正15年、それから7、8年プラスだけです。掘り返した骨は、当然、江戸時代の骨も、江戸末期とかね、骨もあるわけだし、そもそも民法っていうのが作られたのが明治31年なんです。明治の民法ができて、まだ20年そこそこの骨なんですよね。ってことは、それ以前の骨も当然入ってるわけです。つまり、向こうが根拠としたい日本民法、旧民法の、もともとできる前の骨、死んだ人の骨に対して、なんで日本民法が適用できるんですかと、その後にできた。そういう問題もある。もういろんな意味でこれめちゃくちゃなんですよ。最初承継者に返します。だけど意外とすんなりと、あ、そうだねっていう人が多い。これ法律家の中でも多い。なぜかっていうと、そういうものだと、骨を誰が返してもらうかっていうのはそういうものだ、相続の対象だ、骨は財産だ、この考え方が非常に根強いからなんですね。つまりアイヌの人たちはそもそもそういう考えをしない。骨は財産だなと思わない。埋めてしまえばもうあとは絶対振り向かず放置しなければいけないものだというふうには和人は考えない。和人の発想で言っているということなんです。でもう一つ問題、最初承継者というのはつまり相続が分かっていることを前提にする。この骨が誰の骨か、そう A さんなら A さんというはっきりした名前のある骨でないと、じゃああなたに、あなたが祭祀承継者ですね、お返しします、言えないんです。じゃあ、1600体を超える骨の中で、これは誰さんの骨って分かってるのが、いくつあるか。あ、そのとおりだ。書いてある、23体。で、北大は19体。1000以上の骨を持ってて、19体。それは返しますって言ってるだけなんです。だから残りは返せないよっていう。だから非常にね、紛らわしい。祭祀承継者に返しますっていうことは 98% は返しませんと言ってるのと同じなんですね。だから北大は返す気はないと思う。 じゃあ、さかのぼって、こんな個人に返すとかね、言うんじゃなくて、あるいはもう民法できる前のことなんだから、一体誰に返せばいいのか、そこを考えてみましょうというのが、この返還訴訟のそもそもの出発なんですね。で、それを見るには、これの所有権がない。誰のものか、財産と見ない。とすれば、その埋葬する墓地、埋葬していた墓地、これは一体誰が管理してたのか、あるいは誰のものだったのか、そこを考えてみましょうということなんですね。それで私たちは根拠として先住権って言ってるんですね。先住権って言ってもちょっとわけわかんないですよね。具体的に考えてみましょう。どういうものがあるのか。もう世界的に認められているもの、例えば鮭、あって鮭捕獲権、これアメリカのワシントン州で、やっぱり州法で鮭を勝手に取ってはいけないという法律があったんです。49回逮捕されて50回目の裁判で鮭捕獲権というのを認められたというのがあるんですね。でこれはトライブといって、あのワシントン州のパジェットサンドという地域 の、 あの小さなインディアン の団体なんですけれども、そこでは、まあ、条約があったんですけどね、条約で売り渡してしまった、白人に売り渡してしまった土地、その土地の鮭を取る権利で、それは昔から鮭を取っていた場所で、白人と同等の権利を有するって条約上書かれてたんですよ。同等の権利とは何かっていうのが争いになって、ちょっとめんどくさいんですけどね、あのワシントン州はそれは州法に従うことであるというふうに言った。だけど同等の権利っていうのはもともと自分たちが取る権利を持っていたんだから、その権利を失わないんだっていう争いをした。で結果として最終的には勝ったんです、アメリカ連邦最高裁判で。でそこで取れる漁獲高の 50-50 までを認めたものだ、その条約はという判断だから、 50-50 ですから漁獲高の半分はインディアンが取る権利を持っているということなんですね。そういうのが鮭捕獲権として認められる。これ条約があったから 50-50 になったんで、条約がなければ 100% 取る権利を持ってたんです。以前ね、条約で半分は白人に売り渡しましたよということです。その他鮭捕獲権の他に、例えば先住権どういうのがあるかというと、木を切る権利ね。で木を切って家を作るでしょ。家を作る。その他今もいろいろ裁判になって問題になっているのは水利権、水の権利。今あのなかなか報道されてないんですが、アメリカではものすごい今干ばつです。特にあの西海岸側ねはものすごい干ばつです。でインディアンの水利権があるはずではないかで認められているはずだということで、いろいろ裁判になって水争いっていうのものすごいですね、政府が。その他、先ほどワシの話が出ました。白頭ワシってあのアメリカの国のワシがありますよね。必ずこうワシが出てきて矢かなんか掴んでる絵が出てきますけど、あの大統領補佐官が何かを喋ってこの後ろに必ずワシの絵が出てきたりするんだけど、あの白頭ワシを取る権利の有無っていうのも争われました。これは絶滅危惧種法との関係が出てくるのでね、ちょっとまた別の論点も出てくるんですが、一応こういう権利もあるのではないか。つまり先住権というのは具体的に何かをする権利として出てくるんですね。でそれを条約によって失ったか失われてないか、あるいは条約によってさらに確認したかということがアメリカでは裁判で問題になる。 で、条約がなければもともと持っている権利ということで、当たり前のことになっているんですよ、先住権っていうのはね。で、権っていうと、なんか個人の権利のように聞こえますが、違うんです。で、実際は、一番訳すには権限って訳すんですね。で、英語ではタイトルって言われています。いろんな酒を取る権利、木を切る権利、和紙を取る権利、そういう細かい権利をまとめたものだから権限って言われてるんですけれども、こういう権限があるはずなんだっていうか、ありますってことですね。じゃあなんでこんな権限が認められるのかっていう、この根拠の問題が出てるんです。これを権限、今度はこっちの権限を言うんですけどね、こういう細かいいろんな権利をまとめたこの権限っていうものがなんで認められるのかっていう、その権利を裏付けるさらに原因、根拠、これが問題になるということなんです。で、これはもう時間がないので端折って結論だけ言いますけれども、主権って言われてるんですね。1820年代ですから、アメリカでは南北戦争の前です。連邦最高裁の判決があって、ワーセスター判決っていうのがあるんですが、ジョージア州という州があって、そこはジョージア州の中にチェロキーとかインディアントライブ、その支配地があったんですね。で、ジョージア州はジョージア州の同意なくして勝手にインディアン支配地に入ってはいけない、入ると刑罰も科せられるっていうのがあったんです。で、ワーセスターっていう宣教師が、そんな州法には従わないって言って、ジョージア州を無視してそのインディアンの同意了解だけで入って宣教布教活動したんですね。で、捕まっちゃった。捕まって4年間の重労働の刑罰を科せられる。それで争ったんです。インディアンの承諾を得てるからジョージア州の同意なんかはいらないって言って争ったんです。で、連邦最高裁が何て言ったかっていうと、コロンブスがアメリカ大陸を発見するまでアメリカ大陸には何千という人たちがそれぞれ独立して共同体を営んでいたと。そこへヨーロッパの人たちが入ってきて、その交易する相手方、交易する相手方はその発見国に限定されてしまったけれども、国内というか、その各独立した集団の共同体の中のことは中で自由に決める権限を持っている。つまり国民主権なんですよ。ここで今対内的対内的って言いましたけど、一つの国家を考えたときに、例えば国家主権って言いますよね。日本では今アメリカとの関係で日米安保条約の下で従属してんじゃないか、国家主権が半分ぐらいしかないんじゃないかとか言われたりしてますよね。これ70年代からずっとこうそういうふうに言われてますが、もう一つは、だから対内的な意味での主権の問題。対内的な意味では国民主権ということを言われてますよね。戦前は天皇主権で天皇が自由に決められた。戦後は国民が自分たちで判断をする。つまり国内でどういう意思決定をするかっていうのは、この国内の自由に任されている。で、国民が、いや、天皇陛下が決めてくれればいいんだって考えれば天皇主権になるし、いや、冗談じゃない、そんな君主いらない。国民が自分たちで決めるんだって言えば国民主権だっていう主権の意味です。つまり主権っていうのは、対外的に国家間の問題と、もう一つは対外的にどうやって決められるかっていう問題があります。で、このワーセスター判決では、国家主権自体は、その交易の相手方という意味で、発見したヨーロッパのその国に限定されちゃうけれども、国、対内的には これはまだ主権は維持されている。自由に決められる。つまりここにジョージア州が口を出すことはできない。州の許可を得なければここに入れませんなんていうのは、それは違法ですよ。あくまでここのチェルキーがいいよ、入っていいよって言えば入っていいんだということで無罪になりますね。ですつまりこれが大きな権限になる、こっちの権限になるんですね。内部のことは、自分たちのことは自分たちで決める。今最近の国連なんかの言う言葉では自主決定権って言ってますよね。セルフデタミネーションとかいう言い方をして、自主決定権、自分たちで自主的に決められる権利。つまり一定の支配地域において自分たちが物事を決められるんだっていう。それが例えばここに川を流れていたら、ここの川で鮭を取る権利は自分たちにある。ここにある自然資源をどう利用するかは自分たちが決める。だから一定のルールはあったわけですよ。いつからいつまで決めるとかね、鮭が残ってきていつ頃からいつ頃までかどの場所で決めるとか、取るとか、決まりはあったんですね。あれはという意味で、この先住権の権限はなぜ認められるか、それは主権だというふうに言われています。じゃあ問題はアイヌの人たちにこういうものがあったのかっていう問題になる。先ほどあの江守先生の話はどっちかっていうと、こういう広い、もっと広い範囲の形でこうアイヌのいろんな集団が自分たちはアイヌなんだという自覚をする、認識をするのが大体鎌倉時代って話です。でそれを受けて、じゃあさらにこの内部ではどうなっていたんだろうかっていうのが実はここでの問題になるんです。で実はこれ本当に文献が少なくて調べられない、調べにくいんですけれども、少なくとも、明治になって開拓使がいろいろ実態調査っていうのをやってるのを見ると面白いんです。例えば、一定の支配領域を持っている、支配地域ですね、支配地域を持っている。各コタン、コタンで、コタンというのはだいたい10個から50個ぐらいの人口で成り立つ集団。コタンって集落っていう意味もありますが、法的には集落という意味ではなくて、こういう 集団、自主決定権を持つ集団という意味でコタンって表現しますが、一定の支配領域を持っている。だからよその人がここに勝手に入ってくると、いわゆるチャラン家といって、別のコタンがどっと入ってくると、これ戦争なんですよ。交戦権も持っている。あの日本国憲法は構成権9条で、構成権はこれを放棄するって書いてあるので、宣戦布告権ってないんですけれども、戦前まではあったんですよ。天皇陛下が宣戦布告するって言えば戦争できた。同じようにアイヌのコタンは構成権、宣戦布告権を持っている。それから内部で例えば物を盗むとか人を傷つける、そういうのがあったらどうか、裁判を行う。裁判もやられている、このコタン内で、ね、そういう記録がちゃんと残っているんです。で、それは大正時代ぐらいまでまだ残ってたっていうんですね。で、ここで決める期間、あ、4か決定は、そのコタンの長と、あるいは長老が、まあ、一種の合議体で決める。でもそれはちょっと地域によってもいろいろ差はあったようですけど、つまり一定の支配領域を持って合議体という、まあ、一種の国会的な組織も持っていて、裁判という司法権も持っていた。これ国家ですよ。国家だから、アメリカに似合うと全く同じなんです。一定の国家としての決定権を持っていた。だから権限としても主権を各個端が有していたというふうに考えられる。 そうするとこういう試験に裏付けられた、例えば先住権の一つとして墓地を含めた土地の支配権があったはずなんです。土地の支配権ね。だからこれに基づいて古参の構成員だった子孫は当然この土地支配権を引き継いでいるでしょという裁判として、まあ遺骨返還の根拠としては先住権を主張しているというのがこの裁判ですね。だから個人の権利でもない、それから、財産として相続の対象でもない、それよりももともとあった主権としての行使なんだという理解なんです。なかなか馴染みのない考え方かもしれないけれども、これが、まあ、いわば少なくともアメリカでは当たり前の考え方だということなんですね。で、先ほど一方的に明治政府になって一方的にって言いました。でアメリカはこの主権を認めるがゆえにどうしたかっていうと、国家間の条約を結ぶわけですよ。条約を結んで、例えばこのテリトリー支配領域の半分を白人側に売り渡して、でお金を払ったり、あるいはお酒、本当は言ってもよくないけどお酒とか、あるいは、何かの製品、鉄製品とかね、それでこう買い取っていくわけですね。で最初に言ったあの鮭捕獲権は一定の地域で半分、例えば売り渡して、ここに流れている川で昔からここに取っていた鮭の権利をどうするかっていう問題だったね。でだからもしこの条約で売り渡していないよということになれば、先ほど言ったようにもともと 100% 権利を、でも少なくともアメリカは条約という形で主権を認めた上でやってるわけですよ。買い取ってるとね。で本来日本もそうすべきなのに、薩摩長州は無知ゆえに当時の国際法を知らなかった。そのためにただ力押しすればいいんだろうというね。特に薩摩なんていうのは琉球でひどいことやってるでしょ。だからそれが当たり前のようになってる。薩長って言ったら嫌いなんですけど昨日も会津行ってそういう話したら会津で意気投合しちゃって長州はいかんけどやはり八重の桜さんって言ってたんだけどそれはちょっと置いて、少なくともやっぱりちゃんと条約でやらない限りは一方的なんですよ。それは侵略行為、明らかに。だからそのことも和人一人一人はちゃんと認識しないといけないでしょうね。条約を結んで北海道の土地に入ってくればいいんだけど、それをしないで、ただ一方的に入ってきた。だからこれは侵略行為で、私たちは侵略者の子孫だということになる。まあ、それは自覚すべきでしょうね。で逆に言えばこの先住権を元にすれば土地賠償の問題も出てくるし、賠償に限らず土地改正ということも当然出てくるんですよ。当然出てくる。でアメリカではちゃんとその賠償のための法律も全部出来上がっているから、で賠償のための裁判というのは別にあるんです。それで賠償がかなりの範囲で見てくれる。面白いのはブラックキルズの戦い、映画でいうとダンス・ウィズ・ウルブスっていう、ケビン・コスナーの映画があるんですが、最後逃げていくんですよね。でも逃げていくその場所が実はブラックヒルズっていうところで、ここは金銀金、特に銀銀が出るので一方的に白人が戦争を仕掛けて奪っちゃった年なんですね。でその戦争の過程でシッティングブルっていうリトルビッグホーンの戦いで第7騎兵隊のカスター将軍をいじり殺して勝利を収めるっていう、あ、分かってる西部劇ファンがここは一番伝えられないところなんですが、そういう場面もあったりして、でそれが1977年かな。で判決で違法だった、その侵略は違法だった。だから、その時遡って100万年遡って、そこからの利息もつけて賠償しろっていう判決が出たりするんですね。そういう意味でやっぱりちゃんと事実に基づいてやるべきことをやる。日本はどうもその辺を曖昧にしてしまうところが良くないんだけど、少なくとも本件では曖昧にはできない。 そうしないと骨を返す主体がはっきりしなくなっちゃう。だからアイヌの骨はアイヌの表というのはまさに当たり前のことであって、でそれを裏付けるのはやっぱりその土地支配権である先住権であろうという、そういう裁判ということです。ちょうど30分いいでしょうか。また質問、多分時間短かったので質問はいっぱいあると思いますが、質問の時にまたいろいろ言ってください。